井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで前回はね、ゲストお招きして、
そうですよね、はい、
井上先生の活用術的なねしょぼく言えばそんなお話ありましたが、
いやいや、もうね、もう実践者ですよね。なんかいろんなことね、
書籍から出会い、ポッドキャストを活用しながら、
そうで社長まで行くね、で具体策を自分なりの方法でね見つけてるところが素晴らしかったですよね。
すごく編集力のある方でしたよね。
そう、
まあ、ぜひね、聞いてない方そちらも聞いていただきたいんですが、そんな中で今日のご質問ですが、はい、今日はですね、少し抽象度高めのご質問のテーマをいただきましたので早速紹介させてください。
はい、
39歳の方ですね、質問だけいただいております。
はい、
新入社員が入って1ヶ月が経ち、チームの方向性がぶれないように共通の目的目標を再確認することを考えております。私や他のメンバー、そして会社全体が納得できるチームの目標や目的を明確にするためにはどのようなアプローチが効果的なのでしょうか。要はみんなが納得する目的目標の作り方のアプローチを教えていただきたいです。といただきました。
はい、どんな会社なんでしょうね。
ですね、規模感もちょっと業種もわからないところありますが、
で、まあ、新入社員が入って、この方が、受け持っているチームの規模感、何人ぐらいなのかなっていうのもあるし、それこそね、まあ、39歳という年齢なので、通常で言うと、なんとなく、こう、課長さんとか、そのぐらいなのかななんて、5人から10人ぐらいかななんていうイメージもありますけど、もしかしたらね、会社の規模によってはもっと大きいかもしれないし、もっと小さいかもしれない。まあ、いずれにしてもね、まあ、ぶれないで一つの方向を向いていきましょうということだと思うんですが、
はい。
一個ね、感じるのは、新入社員が入ってきて、そういうふうに改めて、共通の目的目標を設定したいなっていうことを考えること自体は、とても素晴らしいなと思うんだけど、もし目の前にこの質問者の方がいたら、今までってどういうふうにそれをしてたんですかっていうのがまず聞きたいのね。
今までもその目的目標とかをどういうふうにみんなで共有し合ってたか。
例えば、チームでもいいし、会社でもいいし、会社の目的とかから自分のセクションの目的感とかっていうのは、改めてここで考えたいのか、今まであったものがあるんだけどもうちょっと浸透させたいと思っているのか、なんかその辺がね、ちょっと分かりにくいなっていうのがあるんです。で、なぜそういうかっていうと、もし仮に今まであんまりこうはっきりとしてなくて、改めて考えてみたいなっていうことだとしたら、だとしたら、非常に、なんていうのかな、会社っていう単位としての考え方と、いや、この人がこのチームを率いるリーダーとしてのこの人のっていう、両極のアプローチをした方が私はまずいいと思うんですね。で、も今まであったとしたら、すでに会社としての、目的があるよというのがあれば、やっぱりそれはそれで一つ、その軸がね、この方も納得している目的感であれば、やっぱその軸はずらすわけにいかないし、ぐらついちゃいけないもんだと思うので、
はいはいはい、
会社の目的がこうだぞと、その中で我々はどうなんだろうねということであれば、こっちの方であれば、私は改めて新入社員も加えて、メンバー全体で一回改めて考える場所っていうのを作った方がいいなって思うんですね。
新入社員も一緒にそんな話をするんですか？
うん、もうそれこそブレスト。で、ポカーンとしてても構わないから。とか、こんな会社はこういう方向に向かってこういうことを価値提供しているんだけどっていうことを改めて、語ることで、新入社員が、あ、私が入った会社ってこういう会社なんだっていうことを、再認識する、ためにもいいし、
うんうん、
で、入ってきたということは、その新入社員なりに、どうこの会社をどう感じてたかっていうのもあるだろうから、
はい、
そういうものも、全く、関係のなかった人がどういうイメージで自分の会社を捉えていたかっていうのも大事な情報の一つなので、そういうのを、みんなで、なんか結論を導き出すということじゃなくていいから、みんなを巻き込んで、せっかくなんで今年の自分たちのチームの目的とか、もしかしたら今年の目標までみんなで話してみないかっていう場があるのはいいなと思います。
なるほど。
もし仮に今まであんまりそういうことを語ってなかったなと、はっきりしてなかったなっていうんであれば、まずこの方がそれを自分自身の中で、この会社の価値は何なのか、そして私たちのチーム部署は何を担い、どういうことをやるべきなのかっていうことを一旦、叩き台となるものは作った方がいいと思う。
うん、
でこれはね、ここ何にもなくて入っていくと若干とっちらかる可能性が出てくるので、今まで何もない時も、みんなで話し合うってことも無効ではないんだけど、
あ、
でも、方向性を失うと新入社員が迷っちゃったりするので、この時はこの39歳のこの質問者の方が、私はこう思うけどっていう叩き台を提供するのは大事なことかなと思う。
今まさにコメントいただいて安心したんですが、いきなりスタートしたら新入社員の方が、え、てかないのみたいなところから、え、何もないのという、もうむしろ不安を助長しそうな感じがして、
そうそう、
いっぱいはしますよね。
うん、なので今までもね、こういう目的、うちの会社はこういう目的なんだよなんていうのがあればね、巻き込んじゃった方が逆にいいけど、今まで語ってないよねっていうんだったら、やっぱりちょっとそれは遠藤さんが言うように、何っていう迷わせちゃうかもしれないんでね。だからこの方がやっぱりそこを共通の目的目標っていうのは何なのか、私たちの目的目標は何なのかっていうことをこの人なりの言語化をして、
うん、
みんなに提示しながら、どう思うっていう、で日頃どう感じてるとかっていうことを、新入社員がいてもいなくてもいいから、一般の他の人たち、従来からいるメンバーにどうだって聞いてみるのも非常に大事なことかなというふうに思いますね。
これべき論の話と現実、いや実際にでも目的とか明確な目標なんて、まあぶっちゃけ曖昧なんだよっていうのが、まあ結構多くだと思うんですよね。
はい。
けど一方でこのべき論の話しちゃうと、新入社員を迎え入れているのに、そもそもこの目的と目標を再確認、そのタイミングでしなきゃいけないっていうのも、いやいや、先にやることじゃん、みたいなものを、この辺の、正しいって言いたいわけじゃなく、この辺のなんかこうズレ感が、井上先生、どうですか？
おっしゃる通りで、なんていうのかな、べき論って、作ると案外、なんて言ったらいいのかな、業務チックになりすぎちゃうことが多いのよね。
お
ー。うん、つまり我々はしなきゃいけないのはっていうことが、まあ、例えばその製造にしても、いい品質のものを、不良の少なく、安定的に作るとか、いわゆる業務の中で行われている確実な業務をするためには何かということを具現化した言葉になりやすいのよね。
はいはいはい。
私たちの仕事をちゃんとするということはこういうことだよという言葉に置き換わりやすいって言ったらいい。なんだけど、本当の目的感ってもうちょっと上位外なんだと思っていて、
うん、
それを通して何をするのっていう、そういうことをやることで我々は世の中に何を提供するのかとかっていうことの方が実は大事で、新入社員だからこそまだ ワクワクもしているところで、わけもわかんないけどワクワクしているところで言うと、そのこの会社の価値はこういうことかみたいなこと、自分たちの仕事の価値ってこういうことかっていうことが分かる方が、スイッチが入りやすいと思う。ミスするなとか、手早くやれとかっていうことではなくね。だからそういうその目的っていうのが、やっぱりある意味そのなんかある種社会性みたいなのがあった方がより良いんだろうなとは思います。
そういったところがなければ、そういう意味で言うと冒頭であったように、そういったところも一緒に、まずはこの方が自分としての整理っていうのは当然した上で、もう議論に巻き込んでっちゃうっていうのも全然一つの。
うん、だと思いますよ。
まあでもそれができる時点で結構いいチームですよね。
そうなの。だからね、既存のメンバーが良くないとできないんだよね、これね。
できないですよね。恐ろしいですもんね、この会話。
そう。だから、でも、なんていうか新入社員を迎えて作ろうとしているのだから、この方が思うのは、その手前で、ごちゃごちゃしてたらそういう発想になれないはずだから、新入社員を迎えるということを機に、いやみんなの共通の目的、目標、方向性をやっぱり改めてちゃんとしようと思えていること自体が、通常そんなに悪い運営じゃないんだと思うんで。
確かに、新入社員が来たものに対してこういう問題意識を持って質問してる時点で、何かしらの土壌はありそうだなって感じがしますもんね。
で、やっぱりもうちょっと言うとね、チーム単位で言うと、目的とか目標も、今みたいに我々は何のためにこれやってんのかねとかいうことを少しちょっと概念上げたところ、単純にしっかりとした、やるべきタスクをしっかりこなしましょうということだけではなくて、それを通して、会社にはこういう、なんだ、効率性という、価値をもっともっと提供しましょうとか、世の中にはそのによって価格、なんだ、価格を引き下げることのできる良いものを適正な価格で世の中に提供できるんだよ、それでというようなものをこう、考えていくというのはいいんだけど、なかなかそういうのっていうのも難しいねっていう時もあると思うんですね、そういう言葉を作るっていうのは。その時に、大事なことは、
なんだ、その時に大事なこと、
やっぱりこのチームが仕事をする上で絶対的に大切にしなきゃいけない価値観なのよね。だから例えばだけど、顧客目線に立とうみたいなことだっていいし、とか、我々が求めるものは、スピードだっていう会社であってもチームであってもいいし、とにかく考えようとかでもいいし、なんかこうすごくシンプルな言葉で大事なことっていうのを、まあね、もうよく言うじゃない、やってみなはれのね、サントリーのやってみなはれみたいな、ああいうような言葉。だからこう、私たちはこういうふうに考えていこうよと。仕事をするにあたって。っていうのを、掲げるのも一つの方向だと思う。
現場の、こう、いろんな、なんていうんですか、リアルな、もうぐちゃぐちゃした中から、共通で生まれてきている大事な一つのこう行動指針のキーワードみたいな、そんな感じですか。
そういうこと。で、それは、それこそ、この方が、うちのチームとしてはこれを大切にしたいって宣言しちゃっても構わないと思うし。もしかしたら、新入社員の前、新入社員とでは、これは新入社員と語れないので、わかんないからね、新入社員。
この収録の、ちょっと、頭の時に打ち合わせでたまたま会話出ましたけど、いや、それ知ってるって共通で出てた、昔の古いのかな、明南製作所っていうところが、自分の社長の考えとかなんてものを柱にしても仕方がないから、普遍的なもので F イコール MA のニュートンの法則をもううちの理念にするって、なんかあの潔の良さと、でもそれってすごい多分現場の中から出てきてることですよね、きっと。
そう、そういうこと。
なんかそういうやつ。
そういうこと。だから、これだろうっていう、なんかこう、キーワードというか。 だから前回で言うあの口癖が文化になるみたいなことを言ったけど、はい、やっぱりあのこの人なんかも大事にしている考え方とか
口癖ね、
うん、
なるほどねっていうことですかね、
うん、そうい
やでもこれって対話をしていくとポコッと意外となんか若い方のこの新入社員とかがこのメンバーってやたらなんとかってキーワード多くないですかとか言った時とかに、あ、確かに俺らそうねみたいなのはありますよね。
そうだからもう本当にねそのチームでしか語られない、口癖隠語みたいなのはね非常にあの大事な文化なんで、そこを少し意識するっていうのは手なのかもしれないね。
というところですかね。
はい。
まあ、というところでね、今回は、抽象度高めの質問をね、あえていただきましたので、
はい。
一つね、面白い話できたかなと思いますので、
はい。
そんな中で次回は問題解決策についてちょっと思考が空回りしているという方からご相談ありますので、
そうです
ね、ちょっとこういったものを扱っていきたいなと思います。
はい。
ということで、終わりましょう。井上先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。